しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、まあテーマとしてはアイデアプラットフォームが続くのかどうか、まあですね、難しいっていうことをまあ示してるんですが、まあ、なんで難しいのか、もしくはでもですね、少なからずなぜチャレンジする方がいるのか、自分の、まあ、失敗例ですね、失敗ですね、はい、共有しつつ、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしてはアイデアプラットフォームは、続かないのか、もしくは、続けられるのかというわけで、まずアイデアプラットフォームとは何ですかと、まあ簡単に定義しますと、まあ、アイデアをこう、まあ、いろんな人がですね投稿したり、提案したりできると、まあ、いろんな人というのは、まあ、個人、が多いかな。企業はあんまり見たことないですね、まあ、企業でもいいでしょう、まあ、そういうですね不特定多数の人が、まあ、投稿して、このアイデアどうですかと、まあ、言えると。で、その上側ですね、その、まあ、仕組みとしていいものに、例えばいいアイデアには投票、もしくは相互で投票ですね。ユーザー同士が投票したり、コメントしたりできると。で、アイデア自体、アイデアっていうとですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、商品のアイデア。まあ、例えば、なんだろうな、100円ショップのアイデアとかね、でもいいですし、事業のアイデアという、そのちょっと、ルードといいますかね、より、考えなきゃいけないものも一つのアイデアとして、それを提案する、まあ、企画書でもいいでしょう。で、それを提案しますと。で、マネタイズとしてはですね、まあ、収益の得方としては、その、いくつか出てくるアイデアを商品化したり、もしくは企業側に、まあ、マーケティング的にですね、データを提供したり、もしくは企業側からお金をもらって、そのプラットフォームを運営したり、まあ、マッチングビジネスとあまり変わらないかなと思ったりしますが、そういうものがありますと。ご存知の方もいるかもしれない、いるかもしれませんが、まあそういうのがあるってことですね。で、僕自身ですね、それにですね、まあ10年結構経ちますよね。15年じゃないですけど、まあだいぶ前から、なんですか、参加するというかね、やってまして、で、見てきて、で、こう、まあ、見てきたっていうのは、要は1年、2年じゃないんですよね。5年10年ってい こうスパンで見てきた時に、何て言えばいいですか、その、まあ、で、まあ、うまくいかないことが多いよねっていうのがまずあります。で、まあそれシンプルでして、何かその何て言うの、その、難しさっていう意味では、まあ、ポイントとしてはですね、そのまず、ユーザーをですね、一定数集められるかっていうところで、まあそのアイデアを出す人を集められるかですね。が一つポイントかなと思います。で、ここは難しそうなんですが、僕の感覚が、僕がやったこともあるんですよね。その運営側をやったことある、立ち上げとかあるんですけど、その感覚でも、その、まあなんとかやれば、まあ広告使ってなんかやれば集められるんですよね。で、それはですね、別の個人の人ですね、あれも方がやってたりとか見てる感じでも、なんか広告を打ってばとりあえず登録はしてくれる感じなんですよ。わかりますかね、その登録はしてくれる、なんか面白そうだと思って登録してる方は多分ある。ただですね、面白そうだと登録してくれる方が、まあユーザー数、登録者数は増えるんだけど、そのアクティブ数ですよね、まあいわゆる MAU、バンスリーアクティブユーザー、ですね、その月間で考えた方がいいですね、年間とかじゃなくて、月にどれぐらいアクティブな人がいるか、まあメルカリとかだと3000万でしたっけ、わかりませんけど、そういう人たちがとりあえず動いてる動いてるね、かどうかなんですね。3000万はお好きです。10人でも100人でもいいんで、動いているかどうかなんですが、その登録者数におけるどれぐらいの人がアクティブになっているかがポイントで、その登録者数の中で、アクティブな人が、まあ要は少ないと、となるとなかなか厳しいで、実際少ないくなります。なそこでですね、まあ要は実際に登録する人がいるんだけど、動く人が少ないっていうのが、まあ、実態かなと思います。で、それはですね、そのアイデアとして扱うものも、まあいろいろあるかなっ と思っていまして、まあ、例えばその商品アイデアっていうところでいくと、まあ個人のね、あの発明家みたいな領域があるかなと思ってまして、もしかしたらですね、聞いてる方で、そういったなんか、新しいね、こう特許とか取って、発明家みたいになりたい、まあ、発明家になるっていうのはちょっと違うんですけど、特許を取ったり、もしくは自分の考えたアイデアをこう世に、示して、まあライセンスフィーじゃないけどお金をいただくとかね、まあ、あわよくばでもいいんですけど、考えたことがある人はいるかもしれません。僕も考えたことあるんですけどね、結構これは難しい、売るのが難しいかなって意味で、なかなかっていうところですね。で最近ですね、で少し話をそらして、最近なんでそんなこと言ってるかっていうと、まあ、たまたま、知っていた、プラットフォーム、相手プラットフォームが、閉鎖、サービス終了になっていました。このサービスはですね10年ぐらいなのかな、なるんですが、途中リニューアルを入れてたりするんで、まあ、それでも無理なんだなっていうふうに逆に思いました。つまりその何て言うんですか、アイデアを多分出す人は 今でも出し続ける人はいるんですよね。僕みたいに出し続ける人はいる。でもそれがある商品アイデアで、まあ、妄想に近いものです。で妄想を別に否定してないんですけど、妄想を100個入れて1個形になるかっていうところなんですよね。であとこれ元も子もない言い方すると、その妄想の質って言ったら怒られますけど、なんか世の中にあるものっていうね、なんか例えばスマホみたいなの作ればいいみたいなのがいっぱい出てくる。売れるスマホとか、なんか今のスマホは大きいから小さいのを作るって、まあわかるんですけど、そういうものでもないですよね。で商品開発、いわゆるプロダクト開発ですね、要はその手に取れるものですね、ものの場合、量産しないと、まあ量産か、オリジナルかというか、ほぼ二択でオンデマンドって多分ないなと思ってるんですけど、どうなんでしょうね。要はその、売れる前提というか、売れるものが確証が取れてたら、別にそのオンデマンドで、発注があるために作るとかね、まあ、クリエイターさんとかもそうだと思いますけど、予約があったらあったから作ってるみたいなのが成り立ちますよね。でもこれってその人気があるとか、その状況を作らなきゃいけないですね、まずね。そこがまずいけるかどうかですよね。で逆に大量で作るから、まあ、安いとか、もしくはもう、商品として並んでるから買ってくれるっていう、まあ、こっちの方がプロダクトアウト的なものですね、を考えやすい人の方が多いかもしれません。で実際に物の場合、そのちまちまちまちま1個ずつ作ってるんじゃなくて、1000個単位で作るとかっていう話なわけですよね。1000個ですよ。その、まあ、スマホは置いといて、じゃあ今目の前にこうなんか ネックレスじゃないけどバンドみたいなのがあるんですけど、このなんかネックレスというか、この、リングというかね、バンドみたいなものもなんか、たくさん1000個あったらめちゃくちゃ量ありますよね、小さい小物でも。それ売るんですかと。でその売るね、販路というかがあれば全然いけますけど、まあ、それなかなか難しくないですかっていうことになってって、要は100あって1個売れるアイディアも難しいでしょう。要は商品化になるまでが、まあ、多分数パーセントなんじゃないですか、頑張って、ね、なったらすごいと思います。不特定多数ですからね。でそのプロの商品開発集団みたいな商品開発企画会社っていうのも、僕はまあ、友人だったりね、その知ってるんですけど、まあ確率は低いと思います。でだからジャンルを絞って、そこで、売れそうなものをこう日々ねやり続けて、やっと出る。だからなんか出版社とかも近いような気がするんですよね。そのなんかネタを集めていって、これでいけるかいけるかを考えて、それで本として出すので、まあね、僕も出してますけど、その Kindle で個人が出すようなものとは、まあ、質が違うのは当たり前なんですよね。質っていうか、その求めているとか作り方が全然違うから、なんかなんていうの、そのプロの、まあ、プロのスポーツにと、そのアマチュアスポーツの面白さが違うって言えばいいんですか。まあ例えば、まあ、甲子園がいいか分かりませんが、甲子園のね、野球と、プロ野球ね、違うと。まあ、そういうもんかなって思ってます。だからどっちがいいとか悪いとかはあまり僕は思ってなくて、両方を使えばうまくいいんじゃないかなって思ってますけど、そのビジネスとかっていうなると、そのプロ寄りになってくから、なんだけど、その本当にそのなんていうの、プロに寄せていって、そのお金を得る方のみでやるというのが、いいのかどうかですよね。 ていうところはあります。だから逆もありますよね。アマチュアでよくあるのは自分の世界とか作れてるけどお金にならないみたいなので続けられないありますよね、うん、だからどっちもどっちなんで、なかなかっていうのはあります。まあそういうところもあったんで、話戻しますと、そのアイデアプラットフォームってなかなか続けるの難しいよなっていうか、まあ無理かなっていうところがあります。で、僕が今、把握しているものでうまくいっている、継続できるのはまずジャンルを絞ることですよね。その扱うもので多分プロダクトアウトの、あ、ごめんなさい、プロダクトですね、ものはやらない方がいいですね。今そんな時代じゃないかなって思うのと、まあ、仮にそういうものを作って売りたいのであれば、まあ、自分で作るか、少数の人で作って、それこそ、マルシェじゃないけどなんかね、直接売れるところに持ってってやるっていうのが早い気がします。まあ SNS に物出してねいいですけど、なんかその量産体制とかそういうのって、まあ、どう作るかっていう話になるんで、なかなか難しいんじゃないかなと思います。無理じゃないと思いますけど、運営プラットフォームとしてはね。でプラットフォーマーはどうしてもその手数料みたいなねビジネスモデルになるので、何だったかな、名前忘れましたけどそのユーザーが、そのサービスを触ってアイデアプラットフォームを触って登録して、コメントしたり投稿したりして、その最初の価値って何だろうか、もしくはそのサービスの価値が何かっていうのを、まあ、ユーザー、価値と、ユーザー価値時間だったかな、なんかあるんですが、それを、時間が長すぎるんですよね。要は成功体験を得られないイメージですね。もしくは、価値を感じられない、もうモチベーションにならないってことですね。でその登録してなんかやってんだけど、なんかうまくいかないの難しいよねってなって、もう忘れちゃうか去っていくと、これはですね結構多いと思います。僕も、感じますし、それ以上にもっと手前で何て言うんだろう、何を求めてるかって言ったら、意外にその何て言うんですか、賞金を獲得するとか求めてないとかね、コミュニティがあればいいとかっていう人もいらっしゃるだろうし、賞金取りたいんだけどその案件というか、募集がないから、やらないとかね、まあいろいろあると思います、そこはまあいろいろあるんだけど、なんだろうな、運営としてねやっていくには、それをまあ課題をクリアしていかなきゃいけないかなっていうところがあります。まあなんでとりあえず、絞った方がいいです。で物を扱うのはまあやめた方がいいんじゃないかなって思ったりします。その物を扱うのは物のアイデアを募集してるからそうなるだけです。物のアイデアを募集したらそれを商品化しますっていうことを言って集めてますよね。でそれをどういうふうに扱うかっていうのも、まあ、結構厄介というかね大変ですから、っていうのがあります。で事業アイデアとかそういうのはまあ、面白いものがまあはい、ありますと。ウィメックっていうねサービスが結構そういうの面白いんですが、まあ、事業アイデアを募集してやれるっていうのがあります。ただですね、このウィメックが別に悪いってわけじゃないんですけど、当初このモデル、ここのウィメックのモデルもだいぶ変わってまして、むしろものの開発だったんですよ。まあ、覚えてる方さすがにいないと思うんですが、当初このウィメックって段ボールの家具みたいなものなんか作ろうとか、段ボールなんとか作ろうってしてて、 EC までやってたんですよね。要はユーザーからアイデアを集めて、それを商品化して、それを売るまでやってたんですけど、まあ多分売るのがめちゃくちゃ難しいと思うんですよね、これ、こういうのって。要は、クラウドファンディングみたいな感じで、ユーザーから集め、お金を集めるわけじゃなくて、アイデアを集めて、クラウドファンの版の、アイデア版ですね。クラファンのアイデア版で、それでいけるやつをさらに市場というか、世の中に出して、商品化して、商品化大変ですからね、なんかその、なんていうんだろうな、ソフトでカチカチやって終わるんじゃなくて、もの実体が動くわけなんで、物を在庫どうするかとか、その一定のねお金も必要ですし、まあ、大変ですよね、場所とかもね。で売らないと、もう赤字なんで、結構ね山っ気があるっちゃ山っ気があるんですよね、売れるものじゃないと。なのにその新規性が高いから、最初いきなり売れないし、なかなか在庫もさばけないみたいなのがあって、今は全然違ってますよね。要は大手、特に大手企業の新規事業部署みたいなところから、まあ、新規事業ですよね、がクライアントになってお金を、商品を出すので、ユーザーからそのアイデア、企画を集めて、それをいただくと で運営側として、まあ、手数料は何か分かりません、運営費として別をもらってるんじゃないかなと思います。プラットフォーム利用料みたいなのがまあ数十万ではないでしょうね、数百万以上、で大手企業なんで、もらってるんじゃないかなと思いますけど、まあ、これもですね、以前ブラボーというサイトがあって今もありますが、今はあの CCC ですよね、ツタヤになって、あ、ごめんなさい、カルチャーコミュニティクラブですね、ツタヤ系ですが、そこの、前は別の方がやってて、その場合も大手からのマーケティングということで、まあ、いわゆるポイントサイトではないんですが、そのユーザーの声を聞けるユーザーコミュニティにその、商品を投げて聞けるみたいなのが価値だった、改善するってことですね、まあ、よくありますね、お菓子ね、大手メーカーお菓子をどうするかとかね、まあ洗剤とかでもいいですし、まあ、その消費財みたいなのが多いかもしれませんけど、そういうのをやってたんですよね。だからどちらにせよそれは大手とうまく結びつけてて、あ、うまいなとは思います。まあそれをね、できる方はぜひ、まだまだ需要はあるかもしれませんし、ないかもしれない、そこわかんない。だけど、まあ、アイデアのプラットフォームみたいなことを意識すると、意識して僕の中で成功するパターンって言ったらそういうふうなものがあるかなっていうところがあります。でここにですね、僕が風穴開けるみたいな意味でですね、その中小企業向けとかね、そういうのを、まあ、考えてねやろうとしたんですけど、まあ大変だなっていうので、まあ、やってましたよ、やって立ち上げてやったんだけど、まあ難しいかなって思いました。まあただですね、アイデアとして全然ダメだと思ってなくて、あの多くの、まあその中小企業っていうと漠然としてますけど、要は大手じゃない企業なんてめちゃくちゃあって、そこで何かやりたいんだけどってことでやろうとするんだけど、まあ、どういうふうにやっていいか分かんないもそうですし、そのアイデアがうまくいくかどうかって非常にあのふわっとしてるんですよね。で、これなんでだろうなと思ったんですけど、そもそもまあ新規事業もそうだし、ビジネスもそうだし、僕が言ってるこの仕事作りもそうだし、まあ何でもそうなんですけど、なんかやるぞって言った時にそれってうまくいくかどうかなんて分かんないんですよね。でそのうまくいくかわからないから、じゃあ何をやるんだって時にこういうことをやるとこうなる、もしくはこういうリスクとかこういう問題が生じるってことはある程度は考えるんだけど、ある程度ですよ、考えるんだけど、さすがに考えてそこで成功するイメージを作ってそれでやりましょうなんていうのはさすがに無理で、なんかやらなきゃいけないんですよ。わかります？その行動って、まあ話すでもいいし、誰かに聞きに行くでもいいし、なんか商品を買ってみるとか調べてみるとか、そのなんか勘っていうとねちょっと違うんですけど、その日々の何かを磨かないと何にもできないです本当に。それなんか行動をすれば全てが良くなるみたいなねことではない、全然ないんですよ、ないんですけど、その頭の中で考えたり、要は何もこうなんか調べて、そのなんていうかこう、分かる方いらっしゃるかもしれませんが、なんかこう企画書とかね、事業計画立てるんだけど、プレゼンスマンとか、ただその紙の上だけで別に自分はやりたいと思ってないしみたいな いやそれねあると思います、めちゃくちゃあるんじゃないかな。だけどそれやれると思いますって言った時に、誰もやれると思ってないんですよ。だけどその分業だったり、いや君はその企画書を作るだけで別にやらなくていいよみたいな、でもまあそれはあのやれる人の気持ちを考えてくれたらいいよねぐらいのいやわかんないですよ、別にあの僕がね想像で語ってるだけなんですけど、まあそんな感じに近いのかなみたいなことは思ってます。でそこからですね、なんだろうな、もうそのなんだろう、大したことないっていうと良くないですけど、別にそのね僕がやろうとしてたやってきたことも別にね、そんなすごいことでももちろんないと思うんですが、その上でなんかやろうとした時に、うまくいくとかうまくいかないもあんまり考えすぎてもしょうがなくて、まあ、ある程度のところでやってみてどうか、そのやってみないといけないんですよね。リスクを背負うというかね、背負うというか、別にリスクってそのお金とかではなくて、むしろ時間ですかね。それやったものが別に返ってくるわけじゃないから、まあ、思い切ってやってみるみたいなことが、すごく必要かなと思います。で、それをやらない限り、そのうまくいくことは、まあ、ないかなとは思いながら、っていうのは感じたところです。アイデアプラットフォームの話に戻すと、まあ、結局ですね、まあ、今話した通りジャンルを絞ったり、ものじゃないものをやって、その大手企業とかね、うまくそのマネタイズとか収益を得る仕組みを作っておかないと、まあ、なかなかそのビジネスとしては難しいかなと思います。ただビジネスとしてノンビジネスということで、まあ、もしくは非営利として 集まる場があって、でそこから何か提案できたりするとかがあれば、まあ、これめちゃくちゃ面白いんじゃないかなって思ってて、むしろやるべきはそこかなと僕は思ったりしますっていうのは今話してて思いました。要はそのまあビジネスは悪いと思わないし、非営利っていうのが、美しいとも、まあ、思わないんですけど、別にそこまでお金が欲しいわけじゃないんだけど、運営として何かやっていくために必要なものがもらえたり、まあお金だけでもなくてもいいと思います、やりがいでもいいかもしれないけど、あったらそれやりたい人って結構いるんじゃないかなって思うんですよ。でそれがカロリーというかですね、消費量が激しいからお金を得られないとやれないみたいなのって、これまたちょっと違うな、不幸かなと思ったりするんですよね。これはどっちかっていうと、趣味を仕事にするみたいな話の時に、趣味を仕事にするとまあなんていう、その、自由度が失われたり自分でやりたいようにできないみたいになって、あのつまんないと、まあ、どちらかというと仕事に対してネガティブな人は趣味を仕事にしない方がいいかなっていう感じはざっくりし、ね、てますけど、まあ、これは人によって変わるんで、必ずしもねそうとは限らないです。逆で趣味を仕事にしたらより楽しめたり、趣味と仕事の違いも分かるし面白いっていう人もいらっしゃる。僕はどっちかというとそっちですね、うん、なんだけど、その趣味が1個しかなくてそれを絶対守りたいみたいな人は絶対やめた方がいいって思いますし、あの人によって違いますってことは、言いつつ、なんかそういう感じですね、まあ なんて言うんだろうな、うまく自分がやりたいことを継続していく仕組みみたいなものを考えるときに、あのお金儲けるかお金儲けないかみたいな二択しかないのって、なんかあの寂しいというか、もっとあるんじゃないかなっていうことなんですよね。だからそこの選択肢とかバランスとか、そのやり方をいっぱい知っておくことが、もしかしたら仕事作りとか、企業、まあ企業とかビジネスっていうと、そのなんかやり方のその段でビジネスっていうと、そのお金を得るやり方みたいな、儲けるみたいな風にしか問われないんですけど、まあ僕が仕事作りって言ってるっていうその瞬間とか言おうとしてるのは、お金を儲けようっていうのは、あもちろんその部分ではもちろんあるんですけど、あのそこまで言ってない感じはします、うん、ただボランティアじゃないよね。だからなんでその曖昧な感じがする、もしかしたら思われるかもしれませんけど、そこはあえて曖昧なんですよね。なぜかっていうと、人次第で変わるからですね。そこの良さというか、自分の入り方みたいなものをうまく、入る感じですね。うまく立ち上がりがうまくいって、スパッと自分の中に取り込める、うまく回していけるならいいかなっていう思いで、そんな仕事作りとか言ってたりします。はい、今回はねそんなとこですかね。まあなんでアイデアプラットフォームね、もしやりたい方いるかもしれませんが、まああのなんかうまく、なんかそのお金が儲かる風なビジネスとして儲かるのは、まあ非常に困難じゃないかなと思います。だからマッチングって意味だったらね、もっと違うのをやったり、もしくは、まあマッチングビジネスとかマッチングのものはね、もうおすすめしないですけど、まあ根本が結局つなぐってことなんで、誰をつなぐかみたいなことが大変だからですね、うん、そういうのね、リソースがある人だったらいいですけど、なかったらまあ全然一からはおすすめしないですと。で何だろう、でまあビジネスと、その非ビジネス、まあ、いわゆる非営利みたいなものですけど、まあその二択ではないよね、選択肢いっぱいありますから、そこをどうアレンジしてやっていくかっていう意味では、なんだろうな、僕としてはですね、その非営利型で、別にお金を儲けるなとは言いませんが、お金を少し得つつ非営利でやっていくコミュニティがあってもいいんだろうなみたいなことは思いました。っていうかそういうことでね、なんかチャレンジしようとしてて、なんかこううまくはまらなくて、うん、うまくいかなかったっていうことも多いので、まあここはね様子を見ながら、うん、徐々にやっていけたらいいのかなみたいなことを思いました。今回は以上となります。四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。